今日もルカの21章25から28まで、今日はそう長くありませんので、ご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書21章25から28まで、ご一緒にゆっくりとお読みさせていただきます。どうぞ。そして人を月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよるために不安に陥って悩む。人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることをよ。気を失い、天の万象が揺り動かされるからです。その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし、頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。頭を上げよ。皆さん頭上げようって言ったし、だいぶ言っただけですから。皆さんでも、頭上げましたね。頭を上げよ。神戸は。ね、だいぶ言ったんですよ。だいぶですから。私は雨降らない時、あんまり疲れてない日は朝こうラジオ体操をねした方がいいって言って、もう何度も何度も言われて、まあ結構やってるんですけれど、ラジオ体操やとほらこう後ろ見るっていうか、こう上見るのあるでしょね。ラジオ体操遠赤外線やったことありますね。こうしてやるでしょね。でこう上の方こうやってこう見るわけですけれど、まあ、よく空が見えますね。で空を見ると、まあ、今日の天気も分かりますけれど、天をお作りになったイエス様を見上げることができますよ、ね、しかし、まあ、いろいろ困難なことが多いと、うつむく体操の方も結構多いんではないでしょうかね、皆さんどちらが多いですか。仰ぐ方と、こうつむく方と、両方いるんでしょうけどね、この腹筋だとか背中の背筋点ですかね。で、結構背中の方のこううつむくの多いから、ちゃんとできてると思うんですよ。お腹の、だから私ってお腹出てきたらやっぱりね、こう仰ぐの足りないんじゃねえかななんて思ったりしてるんですけれども。でもその、みな、御言葉を使います、つかみますと、すぐにまた天を仰げるようになりますからね、幸いですけれども、本当に毎瞬イエス様を仰いでないとやっていけないと。で今日はまあその神戸を上げよ、頭を上げよ、ね、天を仰ぐと、まあ日や月や星を見ることができます。夏の朝とかね、こういうふうにやるともう朝日が眩しい時がありますけどもね。新庄今仕事場でやってるんですか。やってないの。昔やってたでしょ、毎朝ね。やった方がいいじゃないですかね。朝こうちょっとね体操しないと体がこう柔らかくならないでね、今日もやりませんか。やった方がいいかもしれませんね。まあ、とにかくこの聖書を見ますと、終わりの日にはね、日や月や星に異常が現れてくると言われております。でマタイの福音書を見ますと、24章の29節で太陽は暗くなる、ね月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされますって書いてあるんですけれども、実はこれはですね、ヨエル書の2章の31節から32節にかけて語られている言葉の、まあ、引用なわけですね。ちょっとそちらの方読んでみますか。ですからこの終末の予言というのはずっとイエス様の予言よりもさらに前にね、このヨエル書、ヨエルのですね、その予言が、ちょっと出てこないですね。出てきました。 ヨエルの2章31から32ちょっとご一緒に読んでみましょうか。どうぞ。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。主が仰せられたようにシオンの山エルサレムに逃れる者があるからだ。その生き残った者のうちに主が呼ばれる者がいる。こういうふうに書いてありますね。その主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる。地ってのはこう血液の地ですけどね、変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。で、3章の15節の方を読みましても、太陽も月も暗くなり星もその光を失う。で、実はこれ今もう起きてるわけなんですね。どこでしたかね、の東南アジアのどこだか忘れましたけど、噴火しましてね、火山が噴火して、その噴火したこの火山がね、上昇気流に乗りまして、恐ろしいですよ。成層圏まで行きますと1万メートルか2万メートルぐらいバーッと吹き上げるとね、その気流に乗ってもう地球をずっとね、その火山灰が覆ってしまうわけです。そうすると何が起きるかというと、まあ太陽の光線がね遮られて地球に届かなくなってしまいます。要するに日照不足ですね。そうすると太陽のエネルギーが地上まで届きませんから、いろいろと問題が起きるわけですね。まあ要するに夏であれば冷夏、涼しいですね。まあお米が不作になるとか、穀物取れなくなってしまう。非常に恐ろしい。この前もありましたでしょ、ね、ここのところちょっと異常気象がね続いておるようでありますけども、まあ、そういうことがね、もう突然起きるわけですよ。だから、人間ってのはこう自分の力で一生懸命努力して届かない範囲があるということですね。これは実際に起きたわけですね。で、まあ、今もそういうことがまあ起きているわけですけれども、他にはね、こう例えばこう南米の方とかでね、焼き畑農業というのやります。その煙がうわーっとね、まあ、とにかく日本でいう焼き畑とちょっと違うんですけれども、ものすごい面積を焼いて森林を焼くわけですよ。森林をね、草原じゃなくて森林をうわーって焼いてしまう。なんか上からこうなんかね、衛星で見るとちゃんと映るそうですけど、その煙がものすごくドワーッと昇ってて、その煙がまた地球上をブワーッと覆って太陽の光が届かなくなる。太陽の光が届かないとね、紫外線のエネルギーが届かないとお米できませんから、ね、まあそういうふうなことで、まあ不作になってしまった、ね、それからまあこの排気ガスによりまして月が異様に赤く見える時があった。月が血に変わると書いてでしょ、血、血液赤くなる。もちろん月が赤くなったんじゃなくて赤く見えたわけですね。例えばその油分、ね、亜硫酸ガスとかがこう空気中にザーッとこうなりますとね、油分を通して見ると赤く見えるわけです。やたらと赤く見えるですね。それから世界がこう今度は温暖化だなんてってこう叫んでますけど、これは本当にね、私たちはあんまり感じてないかもしれませんけれど、南の島の方の人たちは切実な問題なんです。島ですからそんなにこの住んでる面積が広くないでしょ。でどちらかというと南の方ですから南極に近い、ね、で南極の氷がねだんだんこの表現ですかね、氷の腹がだんだんとこの小さくなってて、海の水の部分が増えてくる。そうするとご存知と思いますけれど、どんどんとそれ溶けてくるとその水が島の方に押し寄せてきて、 島で住んでるところの面積がどんどんどんどんどんどんどんどん狭くなってくるわけですね。これは大変なことですね。あの1メートル水がこう水かさがね増えるとものすごいこの面積が狭くなっちゃうんですよ。ですからね、まあ大変なことになるわけなんですけれども、現実に起きてるわけで、ですからあの温暖化っていうのもやがてね、北極と南極の氷が全部溶けてしまうと陸地はさらに狭められてしまいますよ、ね、そういうことがね、まあ、現実に起きてきて、まあ、世界中で問題になってるわけですね。まあ、詳しいことはね、今アルゼンチンかなんかでやってるそうですけれども、なんかお金で売買するんだそうですけどね、そんなことやってる間は、まあ、結局はまあ地球はやっぱりまだのあの洪水かななんて思いますね。気の毒なことですけど、気の毒と私たちも水に溺れてしまいますけどね、今のうちにボート一つ買っといた方がいいですよ、ね、ボートしてないでボート買っといた方がいいかもわからない、ね、それからね、最近今度頻繁にこの流星ね、流れ星が地球に落ちているわけです。流れ星が地球に、まあ隕石が落ちるとかね、まあよく隕石なんかを調べてみますと、だいたいニッケルとかね、そういう成分が多いらしいんですけど、ニッケルがこう燃えると異様な光を発するわけですね。緑色とかね、黄緑色とか、いろんな風に光るわけです、ね、ニッケルですけどね、あのニッケルってほら、昔はよくあのね、あのカレーライス食べるスプーンニッケルメッキしてましたけどね、まあ、ニッケルそういう風にね、こう流れ星で、まあ今日はなんか朝早くですかね、あの、ディスカバリーさんが帰ってきたらしいんですけどね、あれなんかの飛び立つ時にね、なんかこの後ろのこうなんですか、落下さんね、パラシュート、うん、昔流は落下さんですけどね、なんかあれ壊れちゃったらしくて、あれブレーキ代わりになってんですよ、ね、あの大気圏にバーッと突入する時にパッと開くわけです。そうしないとものすごい勢いでブワーってくるとね、ものあのなんて言いますかね、スピード高くなりすぎるともう熱がものすごくこうパネル貼ってあるんですけどね、映ってるパネルはね、あれあのタイル貼ったタイル、タイルね、ピータイルじゃないですよタイル貼ってあるんですけど、ガーッと、ね、接着剤で貼ったんですけどね、その接着剤、日本で作った接着剤らしいですよ。我々が作った攻め台なんか貼ってるとみんなバーッと取れちゃいますけどね、まあとにかくそれはいいんですけれども、そのだから難しいですよね、あれね、パラシュートがねなんかぶっ壊れちゃったらしい、ね、そしたらまあ朝はね、運命はもう天に任せるしか、神様に任せるしかないですけどね、だからそれあの最初はシューッと来るつもりなんですけど、それ行かなくなっちゃう。だから大気圏にはね、この角度をね、大気圏にこう角度が変わってくると思うんですよ。だからあれ運転手ですよ、運転手さん、まあ、船長さんですか、運転手なんていうかキャプテンというかなんか知りませんけど、あれ難しいと思いますよね。本当だったらシューッと来れるところ来れないですよ、ね、大気圏の中にちょっとずつちょっとずつ入ってって、それで地球をね、おそらくさーっと来れないで何回も何回も何回もやってね、空気の抵抗で速度をゆっくりゆっくり落としてね、そしてケネディ宇宙センターに着陸するんでしょうけどね、もうしたんだろうと思いますけどもで しなかったらみんな焦げちゃって、焼き人間、焼き鳥さんみたいになっちゃいますからね、ものすごいあの温度になりますんで、でみんなこの宇宙ステーション作るんだと言ってね、宇宙船飛ばして実験してるようですけれども、私が思うにはですよ、まあお前勝手に思ってって言うんでもいいんですけれども、宇宙に住むことを考えることも結構なんですけれども、宇宙に住むくらいならそれより先、もっとこの今住んでいる地球を人が住みよいところにしていく方が先じゃないかと思うんですがね、いかがでしょうか。吉田清さん、宇宙に住んでみたいですか。大変ですよ、宇宙に住むくらいなら今住んでいる地球をもうちょっと住みよいところにした方がいいと思いません。この間ね、ネパールか何かの、外務大臣かなんか日本かどっかに来てたらしいんですけど、ネパールってご存知ですか。 ヒマラヤとかあるとこですけど、まあ暇な人が行くんだ。で、とにかく日本の登山家と観光旅行の人がものすごい多いらしいんです。それでそこにやっぱり空き缶とかビニール袋とかいっぱい捨てるらしいんですけどね、日本人が。それで、それを保存するために日本のお金出してくれって言ってるらしいんですけどね。もう皆さん日本人はヒマラヤまでゴミを捨てに行ってる。大変だぜ。みりこちゃん、なんとかなんないの？環境衛生、環境局で。ね。まあそういうふうなことを、まあ、言っていらっしゃったようですけどね。だから、この地球を汚して住みにくくした人間が、宇宙に出て行って、さらに宇宙を汚すだけではないでしょうが。ね。だからもう空気中の、その空気中じゃなくて宇宙の空間にはね、もうほらなんかのコーラの缶だとかね、ジュースの瓶だとかね、ペットボトルとかかね、もう宇宙中うわーっとねなるようになると思いますよ。あー、寂しいでしょ。で、誰がそれを回収しに行くんですかね。大きな掃除機でシューって回収しなきゃならなくなるでしょ。しかしね、あの宇宙はもう終わりに近づいているんです。新しい天と新しい地を迎える準備段階に入っておりますから、私たちは、まあ、お互いの家庭であるとか、お互いの教会であるとか、お互いの住んでいる町を、もう少しでも、ね、住みよいところに変えていくべきではないだろうか。その方が、先決問題ではないかと思いますよね。まあ、宇宙ステーション作るんだって言ってますけどもね。で、これからイエス様の再臨が、まあ、100年先に伸びたとして、ね、まあ、100年間イエス様の再臨がなかったとして、100年経っても人間は地球以外の宇宙で常住的に、もういつもそこで生活できるようにはなっていないだろうと思います。100年経っても、もう、しんちゃんのオフィスがね、どっかの宇宙ステーションには行ってないと思いますよ。なぜならば、今のところ、地球以外に人間が生きていける条件を備えている星は、他に見つかっていないからです。松谷姉妹には、私は宇宙に行かれることをお勧めしますよ。どうしてかというと、頭痛のする人が宇宙に行くと無重力効果がありましてね、頭痛は一時的ですけど解消するはずです。解消すると思いますよ。つまり血液が頭に残ってきますからね。ですから頭痛はね、ほとんどその代わりのぼせるかもしれませんけれども、今度のぼせ薬を飲まなきゃなんない、年中のぼしてる感じですからね。血液が頭に上ってきますから、その効果は適面だと思いますよ。だから帰ってきたくなくなると思いますよ。だからね、なんか今からちょっとなんか訓練していただいて、今度行くときね、乗せてってもらったらどうです？後ろの方に紐をつけてもらって、小型のロケット乗ってね、シューッと連れてってもらえばね、もうずつなくなりますよ。その時ぜひ、のぼせ薬をお持ちになって、行った方がいいと思いますけどね。しかし、この無重力効果のために、頭痛は良くなるんですけれども、骨はね、すぐに老化現象を起こすんです。スカスカ。これなんて言うんですかね、スカスカの軽石現象。骨粗鬆症とかね、なかなか少々言えませんけども、ね、スカスカ現象が起きるんですね。で、おそらく1年間、ね、宇宙にいれば、地上の10年分ぐらい老化してしまうだろうと思います。で、1年間宇宙にいた人がいませんからね、わからないんですけれど、大体それぐらいになると思うんです。で、極端な言い方をすれば、無重力の宇宙で10年間生活するとすれば、地上の100歳のおじいちゃん、おばあちゃんになる。ね。まあ、生まれてね、10年ぐらいの人でまだ骨十分じゃありませんからね。 このお子さんがね、大きくなっててもね、骨の数はまだ足りないんですよ。大人としての人間が備えているはずの骨の数、こういうとこに小さい骨があるでしょ、その数は全部揃うのは中学生以上ぐらいですからね。中学生以上ぐらいだから、小学生か中学生の初めぐらいまだ骨の数が足りませんからね。だからよくほら脱臼したりなんかしますでしょ。骨の数足りないからです。数足りないですよ、まだこの小さいところがね。だからあんまりギュギュ引っ張っちゃうと抜けちゃったりすることあるね。まあですから、ね、10歳の子供っていうとねちょっとあれですけれども、成人でね10年間宇宙で生活すると10年の間で100年ぐらいの10倍ぐらいの老化現象が起きるんです。吉田教授さんが行けばもっと若くなりますよ。今度帰ってきて10歳ぐらいにね U ターンしてね、若くなって帰ってくるかも分かりませんけどね。ですから宇宙での生活の最大の鍵はいかにして適度な重力を作り出せるかということにかかってるんですよ。ね、日頃重力がありますから歩いても疲れるでしょ、働いても疲れる。ですけど重力なかったら大変ですよ。で車も走らないしね、飛行機なんて飛んできますから。実はこの重力が私たちの骨を作り肉体の命を与えていると言ってもいいぐらいなんですね。しかし人間が宇宙で重力を作り出すことは不可能なんです。不可能なんです。重力を作り出すことはできない、ね、だから私が思うには今住んでいるところをもっと住みよいところにする方がずっとたやすいんじゃないかなと思うんですよ。もう地球ずいぶん汚れちゃったからなんか宇宙をなんとかした方がいいなんて考えないでね。しかし今住んでるところを良くするためには人の心を変える必要がありますでしょ。だからどっちかしなきゃなんない。宇宙に行って重力作るか、地球にいて人の心を変えるか。ところが重力も作れないし人の心を変えることも、まあ宇宙で重力を作り出すことができないのと同じぐらい困難さがあるわけですね。人の力ではできません。神様の力ですね。でさてこのルカの福音書の方に、帰りますけれども、この25節の後半と26節はルカだけが書いているわけです。地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからです。これは神様の審判の前兆のその恐ろしさを見て次に何が起きるかということでね、怯えているということです。26節の中ほどには気を失いますとかでしょ。皆さん気を失ったことあります？まあ、寝てるとき気を失ってんですけどね、赤本先生気を失ったことあるでしょ。ね、傘がバイクの中にね引っかかっちゃってね、あの時どうでした。まあ、もっとも気を失ってるか分かりませんけどね。ね、大変だな。私ここ読んで気を失いましたすぐ赤本先生が思い出しました。あの人気を失ったんだなぁなんて思ってね。目が覚めた時ここどこなんて聞いたんですか。今ここにいるか分からなかったですね。気を失ってるってそういうことらしいんですよ。いや私だって自分の布団の上で寝てますけどね。でまあそういうことですよね。これはね恐怖のために卒倒する、気絶するという意味なんですよ。人間っていうのはあんまり恐ろしいと気を失ってしまうらしいんですね。 あんまり恐ろしい思いしますと震えるでしょ。まあ、寒いとも震えますけども、あんまり怖がる。だからね、あんまりその子供さんにね、小さい子さん、あんまり怖いお話とかね、まあ怖い話してくれって言うんですけどね、子供怖い話好きなんですけど、例えばね、恐怖、例えばほら、なんかこう工事現場の大きな機械がね、でも自分の顔の上ってこんなやつやってくるってね、ものすごい恐怖ですからね、子供震えてしまいますからね。だからあんまり過激な恐怖っていうのは良くないですね。もう気絶してしまうことありますね。まあ、しかしその時に起きる出来事は人間が気絶するほど、まあ、衝撃的な出来事だと言ってるんです。先頃いろいろな出来事起きましたね。例えばこの長崎の普賢岳の噴火ね。なんかあれ外国のどこでしたかね、フランス人かイギリス人か忘れましたけど、カメラマンがね、その何ですか、バーッと流れる溶岩をね、写真で撮るなんて、撮りに行ってそのまま死んでしまったらしいですけどね。まあちょっと余計な、何考えてんだろうかなと思うんですけどね。まあそういうのを写真で撮ったらすごく高く売れるのかもしれませんけれどもね、自分が死んでしまった、ね、でもみんな恐怖だったんじゃないですかね。で、ね、黙々黙黙といろいろなのがこう膨れ上がってなんかしてくるとね、大島の三原山がね噴火した時も恐怖だって、みんな船に乗ってね東京までこう逃げてこられましたけど、神戸の大震災怖いですね。北海道の方のね、大地震と津波、すごいじゃありませんか。山の中腹まで水がダーッて来たって考えられないでしょ。普通山の中腹まで来ませんからね。でこれはその各地域を襲った恐ろしい出来事でしたけれども、その恐怖はね、人々の心の奥深くに刺さってなかなか癒すことができないですよ。おそらくそういう間近に経験された方とかは、もう未だにその心の中は本当には癒えきっていないんじゃないですかね。とすれば、最後の審判の日に起きる人類を襲う恐ろしい出来事に人類はどう対応するんだろうか、と思わせられますね。で、聖書をよく読みますと、その時の恐るべき出来事は天と地と両方から襲ってくる。25節なんか見ると、地上ではね、諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に落ち、まあ、これはおそらく津波とか大洪水を意味するんでしょうね。北極と南極の氷山が溶けると、このことは確実に起きるはずです。恐ろしいですね。この間も雨がダーッと降りましたけどね、土砂崩れだとかっていうのはすごいですね。26節見ると、天の晩鐘が揺り動かされる。つい1週間ぐらい前ですけどね、夕方の空に緑色の光るものがこう落下しているのが見えた。皆さん見えましたか？東北の方の方と長野県の方は見えたって言うけど、しんちゃん長野県いればよかったね、見えたかもしれないの。ちょうど夕方でね、みんなこうサラリーマンの方がね帰宅する途中にね、見えたらしいんですけれどね、緑色に光るものがね空にピャーッと走ってるのが見えたっていうんですね。それでみんなこの不吉を感じたらしくてね、気象庁とか警察に電話をしたそうですけど、警察に電話してどうするんですかね。でもそういう時ってなんとなく人間ってのは不吉な予感ってのをするらしいんです。で、気象庁は分からなかったらしいんだと、おそらくこれは流星の落下で途中で燃え尽きたんでしょうなんて言ったそうですけども、一つの流星が落ちるだけでこれだけ皆さん騒ぐわけですよ。だとすれば、地球の至るところでこれが見られたら、もうただそれだけで人類は恐怖に包まれてしまいますよ、ね、今日皆さん空を見た時に世界のどこでも緑色に光る流星がブワーッと落ちてくるのを見えたとしたらね、 これはもう確実にね、今日の7時か10時か9時か知りませんけども、ニュースでね放映しますよ。これは世界でもう不吉なことが起きるに違いない。もうそのニュースだけでみんなね、今頃ほらニュースですぐパニックになる時代じゃありませんか。昔はね何が起きてもあんまりわからなかったですよ。だから良かったかもしれないですね、ヤジさん北さんの時代は。なんだって飛脚で知らせるもわからないですからね。ああそういう時代の方が良かったかなと思うんですよね。もう今地球の裏も表もないんですからね。でも報道だけでものすごい揺れ動く時代ですから、人類は恐怖に包まれるでしょうね。次に何が起きるのか予想して恐れるからだと書いてあるんですよ。でこういうことにはこの、不吉を予想するのになぜ人は普段の生活で自分の不吉なこと、不幸になることをなぜ予想しないんでしょうかと思うんですよ。空に水面の流星が飛んだだけでなんか悪いこと起きるんじゃないかね。昔もそんなの言われてますよ。そういうことには何かそういうふうにすぐに感じるのに、普段の生活の中でどうしてこんなことをしてるとうまくないんじゃないのって分かる。例えば私はこの道歩いてますと、よくタバコを吸ってねこう歩いてる方いらっしゃる。その人見るたびにね、そういう人を見るたびに、ああこの人がねやがて肺がんになって苦しい思いして死んでいくんだろうなっていつもそれを予想しながら歩いてますよ。気まずいかね、分かるじゃありませんか。なんか私アメリカのタバコ買ったこと、日本のタバコも買ったことないんですけれども、アメリカのタバコにはなんか吸いすぎると良くないですよとかなんか書いたんですか書いてあるらしいです。日本のタバコにも書いた方がいいかもしれませんね。赤いのでこうなんかこう真ん中にね、肺がんになりますとか出てね、吸うと肺がんになりますね、肺がん注意とかね、なんか書いてた方がいいかもしれませんよ。ね。お酒飲んでる人見ると、その人が不治の病になって死を遂げるってことを予想せざるを得ないじゃありませんか。ね。だから毎日、深酒していて長く生きた人は少ないんです。ね、毎日お酒をたくさん飲んでてね、長く生きた人は少ないですよ。少ないって言っとかなきゃいけませんよね。なんか亀さんなんか100年ぐらいいるんですからね。だからまあそういう人もね、いるかもしれません。で、なぜこのことが予想できないんでしょうか。で、それは取り返しがつかなくなるほど無念で残念で周りの人に深い悲しみを与えるんですよ。ね。天災、地災に怯える人々がなぜ毎日の自分の悪習慣に怯えないのか。その最悪の状態はほぼ間違いなくやってくるんです。ほぼ間違いなくね、やってくる。最近ね、発表された医学のデータでね、体の中の例えば肝臓とかっていうのは半分ぐらい切りましてもね、半分で切ってもですよ、切ってあげてもまたその細胞はね増えてくるんです。だからしばらくするとまた元の形だけ戻ってくる。人間の脳はね、脳は生まれた時に30億か40億か人によって知らなくよく、だいたい数えてる人いませんからね、ですけど増えないとされてたんですけどね、最近になってね増えるなんて言い出した人がいるんですよ。ね、増える。でね、どういうところでそれを増えるって言えるのかなと私も思うんですけどね、増えてるという人もいるらしいんですけど、だとすればね、回復の余地もあるわけですから、もし本当増えるとすればですよ、本当増えてるかどうか分からないですけども、回復の余地があるとすればね、吉田金吾さん 大丈夫ですよ。ね、増えますから、新しいやつがね。うん、忘れちゃったなんて言ってますけどね。忘れてるやつは忘れてる。新しいやつ仕入れればいいわけですからね。あ、素晴らしいと思います。だけど、その、悪い習慣をずーっとやってれば、悪いものがどんどんどんどん増えていってしまいますよね。なぜそのことが予想ができないのか。ね。で、25節26節は恐ろしいことが書いてあったんですが、27節28節に行くと今度は私たちにとって素晴らしいことが書いてあります。恐るべきことね、の背後には素晴らしいこともあるわけですね。その背中合わせになってる。27節見ると、その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るからです。で、ここにね、人の子と言ってますでしょ。人の子って誰のことですか。人の子はもちろんこの人の子っていうのはイエス様のことですね。で、これはね、実はあの先ほどのヨエルの予言だったでしょ。今度はダニエル書の予言なんですよ。これダニエル書の予言が成就すると言ってるんですね。ダニエル書の7章13と14をちょっとお読みしてみましょう。ダニエル書の7章だから、あの終末のこともね、結構旧約聖書の中に予言されてるんですね。ダニエルの7の13と14をお読みします。よろしいですか。ではご一緒にお読みいたしましょう。どうぞ。私がまた幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えるようになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。ついでにね、15名見ましょう。私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。実はここに書いてある幻はダニエルの心の中に浮かんだものだと言っていますね。心の中に浮かんだもの。ところが彼は自分自身で理解できなくて悩んで、私を脅かしたと言ってるんです。これ無理もないことですね。ダニエルはイエス様の再臨の幻を思い浮かべたわけです。で、それは理解できなかった。さて、ここでなぜイエス様が神の御子とか神とか言われないで人の子と言われているかということですよ。ね、先ほど人の子ってイエス様のことだっていうことでしたけど、なぜここでイエス様が人の子と言われたか、これお分かりになりますか。どなたか意味があって人の子と言われてるんですよ。意味があってね。ちょっとこれ入れてくれる。なぜこれ人の子と言われてますか。お分かりになりませんでしょうか。どうなったんだ。どうぞ。受肉された方だからね。もちろんそうですよ。他にいらっしゃいますか。それでいいんですよ。間違ってませんから、合ってますから。はい、どうぞ。あ、何人かいましたんでね、言いたい人どうぞ言ってください。ふさふさ知らん顔しないでどうぞ言ってください。どうぞ言ってください。言ってください。これ意味あって人のこと言ってるんですよ。意味があって神の御子とか神様とか言わないで人のこと言ったの、意味があって言ってるんですね。いかがでございますか。もうあんまり時間ありませんけど、はい、言ってくださいます。どなたか何でもいいですよ。
目に見える形で。
ああ、目に見える高さで来られるから人の顔。ね。それもその通りですね。あの通りですよ。もうありませんか？予言の成就であるから、人の子。それもその通りですね。予言の成就ですからね。まあ、皆さん言っていただくと幸いですけれども、ちょっとね、マタイの福音書を読みしてみたいと思うんです。マタイの福音書の16章。まあ、全部神学的なお話がね、お答えが出てまいりましたね。みんなその通りですよ。ちょっとね、16章の21をまず読んでみます。いくつか読みますからどうぞ。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老・祭司長・律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。27と28飛びます。どうぞ。人の子は父の栄光を帯びて、御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時には、おのおのその行いに応じて報いをします。まことにあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは、決して死を味わわない人がいます。17章に飛びますが、の9節を読んでみましょう。どうぞ。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは、今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。もう少し飛んで12節をどうぞ。しかし私は言います。エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼らに対して好き勝手なこと、人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。つまり、ここでイエス様がこうご自分の人の子と言ったのは、これはもちろんイエス様が人として生まれてくださって、人として十字架にかかってくださって、人として蘇ってくださった。そのイエス様が再び、人の子としておいでくださるということなんです。ね。もうなんという哀れみでしょうかね。つまり私たちにとりましては、最も親しみやすいお方として、ね。今信じているそのイエス様、最も身近なお方としておいでくださる。ということですね。イエス様は、もう姿変わっちゃってね。もうどなたかお分かりにならないようなね、姿じゃなくて、イエス様は私たちの救い主として来てくださる、ね、そういうことを表しているようですね。でしかしこのことは今の時代がいよいよ終局に来ていることを表しているわけです。これらのことが起きてくるということは、いよいよもう終局の場面、終わりの場面が来ましたよということを言っておりますね。で、私たちには今もう少し証の時間が与えられていますから、まあ、せっせと証をさせていただきたい。ですが、ところで今度はイエス様はどんな雲に乗って来られると言われているでしょうか。ダニエルは天の雲とだけ言いました。ルカは力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗って来られるのを見るのですと言っていますね。でこれは雲が力と輝かしい栄光を帯びているわけではありません。イエス様が力と輝かしい栄光を帯びていると言ってるんですが、ここでね、ちょっと2つ聖書を読んでみたいと思いますが、1つは第二のテサロニケの2章の8節。これ滅ぼす時のことを言ってるんですけども、第二テサロニケの2章の8節。 第二テサロニケ2章の8節をお読みしてみましょう。いいでしょうか。ご一緒にお読みしますよ。第二テサロニケ2章の8節どうぞ。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。ですからこの雲は輝いているでしょうね。イエス様の栄光によって輝いているということは間違いがない。ほらちょうどね、なんて言いますかね、夕方だったらこの夕焼けにね染まっている赤くなっている雲とか、昼間だったらちょうどこの雲のところに太陽が差し掛かっていると輝いて見えたりするでしょ。ね、まあそれそういう雲のことではないんですけれどね、神の臨在を表していますけれども、イエス様の栄光によって輝いている雲でしょうね。しかしもう一つ大切なことがあります。それは第一テサロニケの4章の17節、そこもご一緒に読みしたいと思います。第一テサロニケ4章の17節ご一緒に読みいたしましょう。どうぞ。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。これ大事なことでしょう。この雲、皆さんイエス様が雲に乗って来られるという時にですよね、あそうか、雲乗ってくるのか、輝いているのかでしょうか。もしあなたがイエス様の再臨の時生きているとすればですよ、私このね17節見た時に生き残っている私たちパウロ言ったでしょ。ですからパウロは自分が生きている間にイエス様来ると思ってたと思いますよ。クリスチャンはみんなね、どうであれ自分が生きている間にイエス様が来ると思って信じていた方がいいと思いますよ。たとえ来なくてもたとえ来なくても言い方は悪いから、そんなこと余計なことですけど、自分が生きている間にイエス様が来れると信じていた方がいいですよ。そういう備えしていた方がいいと思いますよ、ね、ですからもしあなたがイエス様の再臨の時に生きていれば、この雲はどうなるんですか。この雲はどうなるんですか。乗せてくださる。大丈夫かしら、68キロあるんだけどいや私の体重じゃありませんで、これは実は私はもっとあったりしてない、これ大丈夫でしょうかね。でその雲の中にあなたは携え上げられることになるんですよ。自分がその雲の中に携え上げられるとすれば、その雲はどんな雲か気になるはずでしょ。なりません。大丈夫かなもしかして鬼いないかなとかね、雷はどうなってんだろうかなとか、どうでしょうか。すごく気になると思うんですよ。たくさん乗っかっちゃって大丈夫かしら、落っこちそうになったらどうする。だってまあ空に浮かんでる雲見ると、でもまあ相当大きい雲もありますけどね。だからこの風の強い日なんて雲がダーッて、あんなに早く乗り遅れちゃったらどうしようかとかね、思いません。まあ皆さんあんまり思わないですよ。自分がね関係ないと思ってるからです。聖書に書いてあるから自分と関係ないと思ってるから、もし私が生きてる時にイエス様来られたら、そう信じた方がいいですよ。それは来ないか分かりませんけどね、そういう心の前していきなさいって言ってるんですから。来た時にその雲はあなたがそこに乗っかる雲ですからね、乗っかなかったら困ったことになりますからねそれはね。だからねこれはね、宇宙船のディスカバリーに乗るよりもっと素晴らしいことですよ。乗りたいと思いませんね。モリソンという方がね、この雲についてこういうふうに言ってるんですよ。 あ、みんなこういろいろと考えるんですね、自分も乗ろうと思ってるからね。で、モリソンさんがそう言ってるんですよ。この雲は荒れた空にうねっている、うねっている雲ね、こう うねってる雲ですね。もうニュート雲かどうかわかりません。こううねってる雲、空荒れた雲、こう嵐の時の荒れた雲にうねってる雲だね。で、それはもう切迫する危機とね、まあ危機ってのはほらもう世の終わりですからね、もう危機が迫っておると。それからそれを支配する神の御座を取り囲む計り知れない神秘を直接的に象徴している雲であるね。神様の御座をこう包んでいる大きな雲、神秘をね、直接神の御座を神秘的に表している雲です。神の臨在を表している雲であるね。それはあたかも雷輪の輝きで照らされた神の臨在の荘厳なね、この衣のひだのようである。まあ着物のひだ、ひだよく私分かりませんけど、これこんなあるじゃありませんか、このほらね、ひだってこうね、あの洋服のいっぱいあるんでしょ。洋服って和服かよく知りませんけどもね、神様どんな洋服着てるのか分かりませんけども、まあとにかく神の臨在の荘厳なね、この衣のひだのようにこう、まあ、うねってるってわけですか、ひだがあるでしょ、そういうものだって言って、ですからそれはね、静かなね、ポカーンと浮かんでアンパンみたいなね、あのそういう雲じゃなくて、非常にこの荒れ果ててる、荒れてるも最後のね、あの時ですから、もう格闘してるようなね、そういう雲、輝いた雲、それでそのね、その雷輪の輝きでその不法の人をこう滅ぼしてしまうって言うんですからね、非常にもその激しさもあるわけですけどもね、そういう雲なんだってモリソンは言ってるんですけどね。そんなのかどんなのか分かりませんよ、アンパン雲かも分かりませんけど、私よく分かるんですけどね。でもまああながちそうかなと思います。非常に激しい、ね、激しさが伴ってる、ね、ですからこう携え上げられですよ、携えそこにこう携え上げられた方が素晴らしいですよ、ね、いいなディスコバリーに乗れてとかね。ですけども私たちはねすごい雲なんです。でその信仰を持つ方がいいと思いますよ。ですから本当にイエス様を信じているならばどうしたらいいか、ね、これはあのルカがこの28節で最後に言ってることですけれども、一番最初にお話したことですが、このことが起こり始めたなら、つまり火や月や星やいろんなことが起こり始めたならば、恐るべきことが起こり始めたならば、天を仰いだ神戸を上げなさい、体まっすぐにして、体まっすぐピーンとしてね、体ピーンとしてね、まっすぐこううつむき体操ばっかりしてなんでね、前途は暗闇に見えてるね、でも身をかがめて恐れていないで目を天に上げなさいね、主を見上げるようにしなさい、上を見上げるなら暗く見える中にも神のお約束は輝いて見えますよ、ね、神様のご計画は間違うことがないし遅れることもないし確実に進められていますよ。だから頭を上げていなさいと、頭を上げていなさい、こういうふうにお勧めくださっているんですね。で、あの28節の終わりに贖いが近づいたのですと言われています。この贖いというのはね、これは私たちの魂が救われるということよりも解放とか救出、すなわち栄華の時が近づいた、ね、朽ちる体からの解放の時、救いの完成の時が近づいたんだと言っています、ね、でこれから世の中はだんだんと良くなってはいかないですね、ますます悪くなっていく、そういうような時代が進んでいるわけですね。人は最も信頼できないものになっていくでしょう。だからね、あんまりそのことで悩む必要ない。そういう中で本当に心を休ませるところ、 命を得て力づけられるキリストの家族を作っていって、そして共にイエス様の再臨の夜明けを待ち望みたいということですね。神戸をあげようと言っております。神戸をあげよう。今度はわからない。ね。神戸をあげようって言っておっしゃったわけですよ。ですから、まあ今週もね、いろいろあると思いますけれども、イエス様を仰いでください。ね。もう今頃、だんだんとね、夜明け遅くなってまいりましたけど、まだ5時頃ちょっと薄暗いですけどね。夏なんかだったらね、もう4時になったらしらじらとね、開けますけど、どうぞ、私たちは夜明けの前が一番暗いとかって申しますがね、ですけれども神様の再臨を待ちなさい。暗ければ暗いほど夜明けが近づいている。神戸を上げよう、頭を上げてください、とおっしゃってくださったわけですね。世の中これからますます暗くなっていくと思います。もうニュースは聞きたくない、新聞は読みたくないっていうような感じのね、もういいこと一つも書いてないじゃありませんかね。喜ばしいことはね、そういう時私たちは本当に力づけられ、心休ませることができるね、イエス様の恵みを心に経験させていただきたいと思います。それではお祈りを捧げましょう。そして賛美を一つお歌いしたいと思います。一言お祈り捧げます。これらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにし頭を上に上げなさい。贖いが近づいたのです。恵み深い天の神様、ますます私たちの住んでいる世の中良くなるのかと思えば本当に暗黒、これが人間の社会かと思われるほどの時代に進んでおります。聖書が言っている通り、真っ暗闇、これよりもっと暗い闇があるのかと思うような闇へと人は、まあ、迷い込んで泥沼になっておりますが、しかしこれらのことが起こり始めたなら、体をまっすぐにして頭を上げなさい。イエス様が力と輝かしい栄光を見て雲に乗ってやってくるんだとおっしゃいました。ああ願わく私たちが生きている間に主が来られたら、私たちをその雲に携え上げられて、私たちも贖いを全うすることができると。この時が近づいておるから、神戸を頭を上げなさいとおっしゃいました。今週もイエス様を見上げて新しい力と恵みいただき、また心に休みをいただきつつ歩んでいくことができるよう顧みてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。